さんレディオ。
はい、自称日本一ラーメンを食べた男大崎がお送りするインターネットラジオ、トラさんラジオ始まります。今回はですね、講談社から発行されましたのラーメン本、トライボン、通称トライボンって呼んでますけどね、あのラーメン本のタイトルは何なんでしょうかね。今回はラーメン大賞と言っていいんでしょうかね。去年はなんか、魂の一杯じゃないな、なんだ、魂の一杯かな、なんかそういうのがドーンと書いてありますけどね。なんか石神くんが出す本は石神本、石山くんが出す本は石山本なんて呼ばれ方してますけど、石山本にはちゃんとしたラーメンがありましたね。最新ラーメンの本だったかな、なんかそういうタイトルありますね。石神本にもちゃんとしたタイトルあったかと思うんですけども、この講談社が出す本はどう、今回ラーメン大賞っていうのがタイトルなんですかね。まあ通称我々トライボンと呼んでおりますけれども、そのトライボンについてですね、ちょっとお話をさせていただければというふうに思います。これですね、あのラーメン本、本当に年末になるといっぱい出てくるわけですね。今話に出ました石神くんが出す石神本、石山くんが出す石山本、あとね、今回トライボンの話をしますけれども、ラーメンデータバンク、私の会社のですね、監修でありますすごいラーメンっていうのもあるわけですね。これはちょっと置いときますけども、今回はね、すいませんね、あの辰巳出版の方申し訳ないですが、それとピアですね、ピアのラーメン本、あと角川ですね、角川のそのラーメンウォーカーありますね。あともっと他にもいろいろあります。地域ごとに分けますと、三木書房から例えばラーメンマップ千葉とかですね、ラーメンマップ埼玉とかですね、出ておりますね。そうした形で、まあ秋になると本当ラーメン本が恒例の季節ということになるわけなんですよね。で、やっぱり多いパターンというのがラーメンブック、ラーメンガイドブック、そういう風になってるパターンが非常に多いわけなんです。でこの講談社が出しますトライボン、これはもともとがですね、東京1週間っていう、情報誌で連載していて、年末にそのラーメン特集ということで、その大賞なり、味部門の1位を決めるなんていうことをやってたのが、東京1週間という雑誌が休刊になってしまいましたので、ムックとして去年から出てるという感じなわけですね。でこれが他のガイドブックと大きく違うのは、まず読み物がまあいくつかあるということですね。今回で言いますと、例えば、禁断の二郎特集っていうのがあるわけですね。これ二郎特集っていうのはなかなか他の出版社も、まあ、やってるようで、まあ、やってなかったり、取材拒否のお店が多かったりするので、なかなかその特集にならなかったりするわけなんですけれども、今回はお笑いのですね、シズルの村上さんという方が、自称ジロリアンなわけですね。この前トークショーなんかでジローを語るということで3時間ぐらい喋っておりましたけれども、まあ、相当ジローに関して詳しいということで、何ページだったか、3ページだったか4ページぐらいだったかね、紹介してましたね。それとこの天下一品ですね、この天下一品が、まあ、お店として紹介されることはあったかと思いますけれども、今回なんていうんですか、天下一品の味の紹介だけではなくて、視点ごとによって味が違うんだっていう非常に珍しい紹介ページができてしまったんですけれども、これはですね、まあ天下一品というのは全国200軒以上お店があるわけなんですが、そのうちの150軒、食べてるというですね、キャラメルボックスという演劇集団がありますけれども、そこの、制作総指揮、いわゆる監督プロデューサーといいますか、まあ代表的な人間だと思うんですけれども、加藤さんという方がですね、その天下一品を語ってるわけですね。まあもちろん私も天下一品食べておりますし、よく存じ上げてるつもりではあるんですけども、まあ加藤さんはすごいですよね。例えば関西の天下一品ではどこが一番うまいかとかですね、東京の天下一品ではどこが一番うまいかとかですね、どこが濃いかとかですね、あそことあそこは同じ系列でとかですね、そういう超マニアックなことを知ってるわけですね。まあ非常に面白いなと思って読んでるわけですが、そういう読み物的なものが豊富に入ってるというようなところですね。それと、一番他のラーメンガイドブックと違うのは、お店の優劣をつけてるというところですよね。これは、私はやっぱり基本的には ラーメンデータバンクという会社をやっておりますので、あまりお店の優劣をつけるのは今となってはちょっとあんまり芳しくない状況ではあるわけなんですが、まあこの雑誌におきましては、あの一人一人のその点数というか、そういうのが出ないということで、7人の審査員のですね、総合計で、優劣を決めるということで、まあなんとか、まあもう12年になりますので、私が会社を作る前からやってることでもありますし、石上くんと2人だけなんですね、最初からずっと関わっているのが。まあそういうこともあってですね、まあ一応ギリギリの線でやらせていただいているわけなんですけれども、まあその辺のちょっと裏話ということで、いくつかお話をさせていただければと思います。今回はですね、まずそのラーメン大賞、ロックンロールワン、町田にあるロックンロールワンが受賞したわけですね。これはね、まあ本を読まれた方、どういうふうに思ったのか、まあこれ人それぞれ感想は違うと思うんですよね。やっと取ってくれたかという場合と、いう人と、あれここなのという人と、まあそれぞれいるんじゃないかと思います。まあ当然審査員も7人いますから、人それぞれ考え方っていうのは違うわけですね。だからケンケンガクガクいろいろ話し合いをして、まあ最終的にはロックンロールワンに決まったわけなんですけども、じゃあ私はどうだったのかっていうのをこれは言っちゃっていいんでしょうかね。私はですね、ロックンロールワン一押しではなかったんです。こんなこと言うと本当島崎さんに怒られちゃいますけどもね。あのラーメン大賞っていうのは、まあ、レコード大賞みたいなもんでして、まあ、最近のレコード大賞だとちょっと比較にならないかもしれないですけれども、まあ、その年一番頑張った歌手楽曲に贈られるというのがレコード大賞なわけですね。ここで言うラーメン大賞っていうのはですね、やっぱ同じような感じで、今年一番頑張ったお店屋号を、および店主という感じなんですよね。だから昔は実は、まあ、あの中村とかですね、なんつってとかですね、取ってた時代ありましたけれども、ここ数年またちょっと変わりつつあるっていうんですかね。六輪車が受賞したり、去年は一風堂だったわけですね。これ一風堂のどこのお店だということではなくてですね、一風堂全体、いわゆる河原社長が頑張ったんではないかということで対象になったわけですね。つまり、なんて言うんでしょう、ラーメン業界に一番影響を与えたというのはどこなんだというようなポジションにちょっと変わりつつあったわけです。まあそうした中でですね、私は2011年を振り返ると、一番頑張ったのは圭介さんなんじゃないのかなというふうに思ったわけですね。だから私は、まあこれあの投票の仕方を発表しておきますとですね、1位から10位まで、列挙して、上げるわけですね。で1位に10点、2位に9点、3位に8点で10位に1点ということで7人に書いてもらいまして、合計点数を出すわけですね。で合計点数を出して、さらにその順位を7人に公表しながら、意見を出し合って点数通りでいいのか、あるいは点数では実は2位だったけれども実はそっちの方が賞にふさわしいのではないかなんていうのを話し合いながらですね、いろいろ調整したりしていくわけなんですね。去年はですね、この会議7時間かかりました。今年はですね、なんとか早めに終わりましょうよということで、本当にもう最初からそういう根回しをしてですね、できるだけ早めに終わりましょうということでやったんですけどね、7時間半ということで去年を上回る時間かかってしまいました。本当にバテてしまいましたけれどもね。特にやっぱ新人賞を決める、あるいはそのラーメン大賞を決めるというのは結構、時間もかかったかと思います。まあそういった中でロックンロール1、まあ1店舗しかないお店が受賞するっていうのはこれちょっと久しぶりなんじゃない。六輪車は、六輪車としてはまあ当時は1店舗しかなかったかもしれないですけどね、一応グループ的な評価もあってその時は大賞を取ったような記憶がありますけれども、今回ロックンロール1受賞しましたけれども、ロックンロール1がですね、他のラーメン屋さんに与えた影響力、この辺を考えると今年の大賞にふさわしいんではないかというようなところですね、最終的にはね。それに関しては私も大いにうなずくところではあります。ただそうは言ってもですね、私はあのケースキグループを推したのはですね、今年だけっていうかですね、このトライ大賞っていうか、このトライに関しては去年の9月1日から今年の8月末までの新人であればその時期に発売やオープンしたお店、ラーメン大賞で言うならばその期間中にどれだけ活躍したかということでの審査になるわけなんですけれども、去年の9月1日から今年の8月末までに、 一体何店舗の新店をオープンしたんだろうかというぐらいですね、ケイスキグループはすごかったわけですね。しかもシンガポールに2軒、中国に1軒だったかな。海外の展開もすごい、しかも都内においてはその新店がほとんど新味であると、新しい味であるというところですね。そういう意味では去年の流れで言うと、一番頑張ったのはケイスキグループなんではないかなと思ったわけですね。ところがですね、これですね、こんなこと本当にいくらインターネットラジオだから言っちゃっていいのかどうかっていうことを言っちゃいますけれども、そういうケイスキグループの頑張りは間違いなくその通りだと思います。しかし蘇生乱造と言ってしまっては言い過ぎかも分かりませんけれども、ここのところのケイスキさんの進展はクオリティがちょっと以前と比べると高くないんではないかというようなことをねえ、言ってくる人もいるわけです。それを聞いた私はこれをうなずくしかないというような感じですよね。その通りです。新しいお店たくさん出ました。でも昔ほどの感動といいますか、すごい、まあすごいってのはもちろんね、それぞれのお店にはありましたけれども、クオリティ的な部分、ブームの先駆けとかですね、そうした点では以前と比べるとその新店のパワー、インパクトちょっと弱いんではないかというような声もありましたね。本当にそれはもう同じく次第でして、そういう意味でまあそういういろんな話し合いもあってですね、まあ今こうやってロックンロールワンとケイスケだけ話してますけども、ケイスケがじゃあ2位だったのかというとそうとも限らないわけなんですけれども、これは私が一押しだったからということで言ってるわけなんですけどね。まあ最終的にそのロックンロールワン、まあ最終的に満場一致ということになったわけですね。本当にまあ2011年ふさわしい頑張り、努力と頑張りと、限定なんかもすごかったですね。それと味のクオリティ、あと移転して広くなりましたし、まあ行列は短くなったみたいですけども、それは回転が良くなったということも一つあるみたいですし、それとやっぱり、ロックンロールワンみたいなラーメンを目指したいということ、例えば飯田商店があったり、練馬の方には彩花というお店があったり、後で触れますけども新人賞を取ったバックバックもちょっと影響を受けてたりとかですね、いろんな面で他のお店に影響を与えたりしてるわけですね。まあそうしたところも含めて2011年の顔はまあロックンロールワン島崎さんでいいのではないかなとこういうふうに結論づいたわけですね。続きまして新人賞なんですけども、去年はですね、無鉄砲がもうダントツで、ぶっち抜きだったので、もう話し合うこともなく、新人賞無鉄砲でいいっすよね、ぐらいの感じで、ほとんど、決まってしまった。まあ、ダントツで満票じゃなかったかと思いますけれども、ものすごい、去年で言うと11回目なんですけど、11回目で、満票なんていうのはあった、過去にあったかどうかぐらいの感じでしたね。で今年はですね、実は、まあ、結果を言ってしまうとバクバクが取ったわけなんですけれども、他の候補がですね、秋葉原にある黒木、麹町にある空の色、北千住にあるマタドール、この辺が実は候補になってたわけですね。で、この4県で、再投票をしてみようじゃないかと、いうことになったわけですね。で再投票の結果、まあ、最終的にはバクバクになったわけなんですけれども、これまたですね、私はですね、空の色を押してたわけですね。マタドールも美味しかったですね。黒木もこれはちょっと捨てておけないと、今年は本当この4店舗にですね新人賞をあげたいぐらい、私の気持ちの中ではもう大接戦でしたね。私の気持ちの中では大接戦だったんですけれども、他の人たちは割とバクバクが1位という感じの人が多かったみたいで、そういう意味で、バクバクがギリギリではなくある程度の差をつけて、最優秀新人賞になっておりますね。ただやっぱ私としてはですね、やっぱ東京のお店、まあ、押したい、そういう気持ちの部分だけじゃないんですけども、実はですね、そのバクバク食べに行った時に、まあ、普通のラーメンとつけ麺と2杯食べて帰ってきたわけなんですけれども、 私が食べた時の日だけ調子良かったんじゃないかなって、こんなこと言うとあれだけど、美味しかったことは間違いないです。もう認めます、もちろん。他の3店舗と比べて遜色ないというふうに思っております。ただ私の心の中ではですね、1位かっていうとそうかなという感じがちょっとありまして、こんなこと言うとね、あとバクバクの店主さんには大変申し訳ない、せっかくね気持ちよく最優秀新人賞いただいてるのに、それにチャチ入れる感じで大変申し訳ない部分ではあるんですが、逆にもっと来年、頑張っていただいて、私も、もちろん私も食べに行きますけれども、今度ですね、なんていうんですか、その既存店と一緒になって、評価される形になりますからね、結構大変だと思うんですけれども、継続して頑張っていただきたいなと思うから、あえて、こういうことを言ってるわけなんですけどね。私の中では空の色マタドール、この辺がまあ結構良かったんじゃないかなと思ってるわけですね。で、まあ今回のあのこの4店舗結構特徴があるんですけれども、いわゆる2種類の味もしくはそれ以上の味を持ってる、つまり2本柱があるということですね。今までのラーメン店というのは味噌塩醤油で3本柱なんていう、スーパー一緒なんだけどタレだけ変えてるという、そういうパターンが非常に多かったんですが、今回はですね、かなり違う。例えばバクバクで言うとですね、チンタン系の醤油味のラーメンに対してドロドロ系の、つけ麺なんですね。これ麺ももちろん両方変えてます。これ自家製麺です。黒木、これも塩ラーメンが細麺、塩ラーメンは2種類の麺があるんですね。2種類の麺でチンタン透明のスープで、味噌はもうドロドロですね、濃厚系で、麺がまた太麺ですね。で、タンメンがあったりとか、もう2つ以上の味を持ってるわけですね。これ空の色がこれまたすごいですね。王道のラーメン中華そばっていうのが存在して、パッと見極もの系のベジそばっていうのがあったりするわけですね。これはまあ女性受けもしそうな、非常になんかオリジナリティのあるラーメンを提供しましたが、まあまあ完全な2本柱で、なおかつさらに限定を出すということで、まあ3本柱みたいな感じですね。その創作能力というのは非常にすごいなと思って感心するわけなんですけれども、マタドールがですね、これはまあ一般的にはこういうお店っていうのは醤油だけ食べてればまあいいよねみたいな感じではあるんですけれども、醤油があまりにも美味しかったので、ちょっと塩も食べてみたいなと思って塩もいただいたら、これがまた美味しいわけですね。まあタレの違い、ここだけちょっとタレの違いだけなのか分かりませんけども、まあこれは塩も食べる価値あるなというぐらい美味しかったです。それと私はまだいただいてないんですけども、審査員の一人である一柳さんが言うにはですね、ここはまあ油そばもうまいし、台湾ラーメンみたいな、なんだ、担々麺だったかな、なんか辛いやつもうまいし、大崎さん全部食べなきゃダメだよとか言われて、本当一柳さんのですね、頑固さにはもう本当に私も太刀打ちできないわけでして、いつも会議で会うとですね、大崎さんここ食べたとか、ここの何々ってメニュー食べたとかで、もう追求がすごいわけです。ここ食べとかなきゃダメだよとかですね、もう相当言われるわけですね。今回言われたのはマタドールですよ。マタドール、塩と醤油食べてりゃもう大丈夫だろうとか思ったら甘かったですね。油そばとなんかその辛いのと、これ全部食べなきゃダメ。私なんかね、一柳さんももう60歳で、定年なんですけども、もう何回行ってると思ってんだとか言われてしまいましてね、バクバクですら 3、4回行ってるとか言ってましたね。それぐらい本当に食べてるんですね。だから石谷さんというのは本当ドライの審査員として、まあ他の人どういうふうに見てるか分かりませんけどもね、他の人よりもちょっと落ちるんじゃないのとか、ちゃんと食べてるのとか思ってる人いるかもしれないですけども、本当にその上位に来るお店ってのは食べてるわけですね。しかもそのトライの時期が近づくと候補になるお店をですね、再確認ということで、もう一回りっていうのも変ですけども、食べ歩いてチェックするっていうからですね、本当にすごいですね。まあ私はですね、通常の仕事もあって、正直その再確認のためのラーメンを食べ歩きなんていうのはちょっと正直できてないんですね。だからその辺はですね、一柳さんにも頭が上がらないというか、本当すごいなと思ってしまうわけです。まあ話どんどんちょっとそれてしまいますけども、新人賞におきましてはこの4つですね、もう四天王と言ってもいいぐらいじゃないかと思うんですが、この四天王で結構せめぎ合いまして、まあ最終的にはバクバク最優秀新人賞に決まったというところですね。 この4店舗が2012年どういう形で、生き残るのか、あるいはどういう形で活躍していくのか、あるいはそのまま来年度のトライボンにもこの4店舗のうち全部乗るのか、あるいは漏れるお店が出てきてしまうのか、その辺がですねちょっと興味深いところではありますね。あと今年ロックンロールワンが大賞を取ったということであれば、もう正直数年間なんかこのままいっちゃうんじゃないかというような危機感があるわけですね。まあ年齢的にも全然まだ問題ないですし、味についても、日々進化してるっていうんですかね、変わっていってますからね。こうした盤石のお店を倒すお店っていうのが果たして一体出てくるのかなというようなことがね、私が決まった段階でもうそういうふうに思ったんですけどね。だからこそ私は年々変わるような、その、頑張ったっていう別の視点で捉えた頑張ったお店グループが対象でもいいんじゃないかなというような感じでですね、ケースケグループ今年頑張ったんじゃないかななんていうふうに思ったわけなの。あと本当は世田谷グループなんかも頑張ったんですけど、同じグループ的な頑張りとしてはやっぱ進展の多さとか、っていうんで点でケースケグループだったかなということで、まあその3店舗および一歩堂グループとかも含めて私は投票は入れといたんですけれども、まあ個人店舗でもやっぱり頑張ってたとかいろいろありましたけどね、このままロックンロールワン3連覇とか4連覇とかしていくのかなという感じではありますけれども、2012年の、トライもほぼ1年後になりますけどねもうすでにちょっと楽しみではあります。まあちょっと気になるところっていうのは、その新人の4店舗バックバック、黒木、空の色、マタドール、このあたりが2012年どういう活躍を示すのかなというようなところがちょっと興味深いなというところです。はい、どうもありがとうございました。